神様は私たちの霊的、私たちが霊的に力を得ることを願っておられます。一番重要なのは霊的な力ですね。肉的な健康も重要なんですけど、霊的な力があれば肉の健康も回復されます。それを何というかというと、霊的な力が聖霊充満です。神様で充満になること、これが最高の力ですね。この力は地上のもの、地上にあるのではなく、この世に存在するものでもありません。上から与えられる力ですね。でそれを御座の力と言います。神様は私たちにこの世に生きているけれども、何の力で生きることを願われるかというと、霊的な力を持ってこの世で生きることを願っておられます。なぜかというと、この地上には私たちの多くの漱石三章の苦しみというのがずっと来続けているんです。その苦しみを通して、最初はサタンがこのように人間の神様の契約を破って、神様の前で裁きを受けて苦しみが来るようになっているじゃないですか。で、その苦しみはただ来たんじゃなくて、サタンを通してきたんですよね。神様のこれ霊的に契約を破る瞬間に、もうただサタンがこの世の王様でになって支配をして、全ての人間がもう地上に生きなきゃいけない、この世に生きなきゃいけないから、ずっとこの苦しみという問題が解決されないんです。だから人間はほとんどサタンに捕まって生きるしかないんです。で、聖書はこのヨハネ8章44節、生まれてからすぐあなた方の父は悪魔だというふうに言います。もうこの世の中はもう生まれてからすぐあなた方の父は悪魔だ、もうこれで始まっちゃうんです。神の子供で生まれなきゃいけないのに悪魔の子で生まれてしまった、なぜでしょうか。アダムが犯したその原罪をもう遺産で受け継ぐんですね。ずっと受け継いでやってきたわけです。だから運命自体がサタンにずっとこう捕まって生きるしかないんですよね。だから私たちがこの地上にどんな力が必要かというと、神様が与えられるサタンを砕くこの霊的な力というのが必要なんですね。で、神様は御座で私たちの祈りを聞かれるというのが何かというと、事実、肉的な問題を解決するためではなく、暗闇の勢力を砕く祈りをしなければいけません。その暗闇は天使が同意しないと砕かれません。で、その暗闇は御座で神の聖霊が働かない限りは砕かれません。だから事実、サタンという存在がこの世を掌握しているので、その存在は私たちの力、そしてどのようなものを持ってしても解決できません。ですから私たちは神様のその力を供給し受けることを願っておられるわけですね。それが聖霊充満です。皆さん、サタンがこの地上にいなかったら、イエス様が十字架にかかる理由、そして死ぬこの世に来る理由もありませんでした。神の形で作られた私たちがサタンに捕まっているので、そのサタンの手から完全にもう抜き出させようと、神様が肉を着てこの世に来られたわけですよね。キリストとして。で、十字架の上でサタンの頭を砕いた。で、その名前を持って私たちはこの地上に勝利して生きなければいけないんです。だから絶対的に私たちはイエス・キリストの名前でなかったらサタンは砕けないんです。で、本当にイエス・キリストの名前を使用するというのが祈りです。皆さん、祈るときに聖霊が働きますよね。皆さん、祈るときに天使が動員されますよね。祈るときに全ての暗闇の勢力は崩れるようになっています。で、私たちは一番この地上に生きる間、他の力よりも一番大事なのは霊的な力なんです。だから私たちは毎日毎日霊的な力を持っていかなければいけません。で、皆さん、瞬間瞬間この力が抜けると、すぐ世の中、すぐ肉に戻ってしまいます。で、神様の力じゃなくて、私たちはむしろ外にやられてしまいますよね。 本当に私たちは毎日毎日霊的な力、聖霊充満が必要なんです。事実この力を受けるために祈っているわけですよね。まあ聖霊が働けば全部終わりですよ。でも私に聖霊が働かないと終わりません。ずっとやられます。皆さん、日本に、まあ、令和2年ですよね。元年の日本の自殺者数を調べようと思って、サイトに入りました。警視庁の発表でした。1年に2万人が自殺をするんです。一番この年が、自殺が多いのが、40代。その次は50代。まあそれも無職。無職の人が多いということでした。で、希望がないんですよね。あと10代。20代。まあこのような結果でした。47都道府県とありますけれども、まあ東京が一番多いですね。一年に2000数人が死ぬということでした。もう昭和からずっと見てみましたけど、ずっとやっぱ数が上っています。増えています。その次は大阪、静岡。まあ大体1000人超えるところは、まあこのような結果になっています。なぜ自殺をしたのか、その、まあ、検視ですね。その、死体を開いて、まあ、調べたりとか、検査したりとか。で、家族の話を全部聞いてとか、そういうふうにして、した結果は何かというと、死因は希望がないということでした。生活の希望を失ってしまった。経済が大変だということです。まあ、衣食住、そして子供を育てることがもう大変だということでした。自殺者の理由は、その問題に引っかかっているというところです。また病気できた自殺者もいるんだけれども、その人たちを見てみると、大体うつ病に引っかかっている。うつ病かかっている人は大体うつ病です。大体が。うつ病にかかって自殺をした人っていうのがすごい多いんです。皆さん、霊的な力がなければ、人間的に考えて、自分の苦しみの問題解決されなかったら自殺するしかないんです。なんでですか？その人たちは、霊的な世界をわからないから、天国があるのか地獄があるのか、自分が死んだらどこに行くのかわかりません。ただ肉的に生きて、まあ一回行くのかなっていうふうに思っているから、ただ簡単に自殺をするわけですね。生きて、生きるのが大変だから自殺をするわけです。こういう人たちが大部分であると。皆さん本当に霊的な力を持って生きなければいけません。今日、神様が与えられる力を持って私たちが生きなければいけません。この力が抜けてしまえば、ずっと環境的に、もう苦しみが来たら勝てません。だから私たちは、霊的な力がいつも聖霊充満を与えてくださいと、毎日毎日祈りの生活になるように主の御名によって祝福します。一番先に霊的なものから回復されなければいけません。皆さん毎日起きたら何から回復すべきか、霊的な力から回復すべきなんです。その霊的な回復とは何でしょうか？本当に神様の前で神様に充満になることです。聖霊充満、毎日この力を持って一日を始めるべきです。そしてこの聖霊充満を受けた、見てみると、創世記41章、38節見てみると、皆さん、ヨセフが、ポティファルがヨセフを見たときに、何でしょうか。神の霊に満たされた人だ。神の霊に充満になった人、感動した人だと。皆さん、ヨセフわかるでしょ？幼い頃にお兄さんたちにいじめられて、奴隷として売られて、まあ、そのような中で、神の霊で満たされていたということでした。 皆さん、私たちが他の人のところで働くのも大変じゃないですか。会社に通うのも大変、職場も大変じゃないですか。でもこれは皆さんはまあ金も受け取りますけれども、この奴隷というのは財産目録のうちに入っているので、お金は受け取れません。皆さん、撃ってもいいし殺してもいい存在なんです。そのような環境にあって奴隷生活をしながら、神様から神様が共にいたと、そして同行した、そしてポティファルが見たときに主の霊に満たされた人であったというふうに、今日ヨセフは神様が与えた霊的な力で生きていたんです。私たちは今日神様が与えた霊的な力を持って、すべての環境を乗り越えて、すべての環境を勝利してください。毎日霊的な力が必要です。これがものすごい、どれだけ重要でしょうか。もう濡れ衣に着せられて罪人で牢屋入っても聖霊十万受けました。神様が与えられる力を持って、むしろ牢屋の中で長官たちを生かしてしまいますね。そのような力が全部積まれていって、そういう過程を通して神様がパロを生かすようになります。エジプトを生かすようになります。でイスラエル民族を生かすようになります。で神様が与えた力は一時的なものじゃなくて、で毎日毎日神様が与える力を回復すれば、もうそれ持続されるしかありません。皆さん、本当に私たちは世界福音家の契約を握った人たちです。だからこの力じゃなければこの世を生かすことはできません。皆さん、1年に2万人が自殺するというのに、自殺者だけでもこんなですよ。皆さん、他のことで死ぬ人も多いでしょうに、もうほとんどうつ病かかったら自殺コースです。なぜでしょうか。霊的力がないんですよ。言い換えると暗闇が働くんですけども、その暗闇を砕く力がないんです。だからやられて死んでしまいます。もう肉だけずーっともう生きて疲れるし大変だし、衣食住もままならない、子供育てるのも大変、未来も不安だから死んだ方がマシだと言って自殺をする、そういう人が多いのです。霊的な力なければ本当にそうなってしまいます。暗闇の働きです。これが私たちから霊的な力を回復することを願います。第一サムエル16章13節を見てみると、ダビデがこの日以降と神の霊で満たされていた。皆さん、私たちは他の方法でこの世を生かすことはできません。この世の力では生きられません。必ず限界が来ます。だから私たちは毎日毎日神様が与える力を回復して生きてください。第二列王記、第二列王記2章9節を見ると、このエリアはすごい聖霊充満の人でした。でもその弟子エリシャは、今神様から与えられた神様の霊の2倍をくれというふうに言います。このエリシャは分かっていました。この世の何の力を持ってしてもこの世を生きられないというのが分かっていました。だからエリアについていって、エリアが受けたその霊感、霊的な力2倍与えてくださいというふうにずっとエリアについていきますね。どんな力がこの世に必要なのか分かっていました。どんな力で生きるべきなのかというのを分かっていました。どのような力があれば本当にあの偶像を砕いて全ての人を生かせるか、その答えを探せたんです。もう宝にも関心ないし、名誉やポジションにも関心がありませんでした。ただエリアが受け取ったその霊的な力を私に2倍与えてください。最後までついていきます。皆さん、その力を受けたから土壇の城運動が起きました。私たちはこの世のどんな力を持ってしてもそれはもう限界が来ます。私たちはいつも味わなきゃいけないのは霊的力なんです。いつも聖霊十万をくださいと祈らなければいけません。 そしてそれでゼカリアの4章6節見てみますと、力にもよらず能力にもよらず、ただ神の霊によってなるのだというふうに言いました。神の能力だけでできるんです。私たちはこの力を毎日供給受けて、この力が回復されて、この力を持って、ね、皆さん環境から、皆さん自身から全部勝利していかなければいけません。そうすれば全ての人が生かされるというものです。それを逃した瞬間、私たちは経験の模様はあれど能力がない人になります。イエス様信じているようで能力がないクリスチャン。なので光が暗くなって、血が、塩が踏まれて影響力が与えられないということです。今日霊的な力が回復されるように主の皆によって祝福します。それで私たちは神様の前で祈りの挑戦をしなさい。毎日祈りで生活すべきです。神様の契約を握って祈りの中に入って、本当に私たちは何で祈らなきゃいけないか、霊的存在だからです。その霊的な存在がこれから回復されると、サタンを砕ける、その暗闇を砕ける、呪いの勢力を崩すことができる、そのような霊的な目が開かれた人たちです。だから皆さん、毎日祈りに挑戦するべきです。祈りで勝利してください。だから必ず見なければいけない体験があります。本当に何を見なければいけませんか。他のことは見る必要はありません。私たちは使徒行伝一章一節、キリストを見なければいけません。他のことは必要はありません。皆さん、キリストの中には全ての3つの呪いは崩れるようになっています。全ての暗闇の勢力を崩す力があります。全ての呪い災いを防ぐ力があります。皆さん、キリストの中に全ての罪を勝って勝利して解放する、もその力があります。サタンの力を砕く全ての力があります。だから毎日毎日キリストを体験しなければいけません。それが霊的な力です。二つ目は、私たちが使徒行伝一章三節、神の国の力を持っていきなければいけません。御座の祝福。皆さん、この力があれば私自身も変わります。皆さん、私自身が変わるっていうのは奇跡です。変わんないですよ。ダメなんですよね。変わろうと思ってもがいてもダメです。最高に変わらないのは人間ですから、絶対に変わりません。いつ変わるか、皆さんが恵みを受けるときに、皆さん聖霊充満のときに、御言葉充満、祈り答えを受けるときに、神様のその霊的な力というのはすごいんだなということを体験するときに、そのときには私も変わります。それを逃したらいつも私の水準、私の考え、体質で生きるようになっています。絶対変わりません。皆さん、幼い時から今まで生きてきて経験してきたことを、分かっていること、これらのものがですね、全部動員して皆さん、動員して皆さん変わりません。そういうのがグッて握ってるんですよ。できるようでしょう。変わりませんから。ね、変わらない方は神様だけじゃないといけないんですけど、昨日も今日も永遠に変わらない方は神様であるんですけれども。私たちは変わらなきゃいけないです。神様じゃないんで変わらなきゃいけないんです。でも霊的な問題で変わらない。なぜでしょうか？心の状態、霊的な状態。もうこれがもう暗闇がグッてこう握っちゃってるんですね。で、皆さん、私が変われば、皆さんに出会う全ての人を変えることができるわけです。私が変わらない限りは誰も変えることができません。ですから本当に皆さん、神の国が望まなきゃいけない。どこにですか？私の心に、私の考えに。私の全ての生活に神の国が望まなきゃいけないんです。それが聖霊充満です。 私の中にある全ての暗闇は崩れなきゃいけません。私の考えをずっと握って私を揺らして私を崩す、その暗闇を崩さなければいけません。それが暗闇です。それが神の国です。これができるときに私たちは変化が起きます。皆さん、考え変わりますか？変わりません。変わったって思ってるでしょ。また出てきますから。いいときには変わってると思います。気分もいいし、ね、仕事もうまくできるし、なんかあるし、持ってるし、もう人のとの雰囲気がいいしっていう時にはすごいなんか変わったように思うんですよ。いつ出てきますか？もうダメだって日が来るときに、もうぐちゃぐちゃ複雑な日が来るときに、その時にはまた出てきてしまいます。だから何をすればいいでしょうか。本当に私たちがキリスト、神の国、毎日毎日聖霊充満を与えてくださいと、138です。いつも聖霊充満の中にいるべきです。牧師もどうしようもないですよ。牧師もこの中にいれば変化されるわけであって、絶対に変わりません。本当に変わった、神様が皆さんを呼ばれる日かもしれませんね。もうその時には変わるんじゃなくて聖化されていくんですかね。神の国に入ることができる全ての条件を合わせて変化させて連れていくわけですから。ですから私たちがこの世に生きて、いろいろな経験とか考えを持っていくんじゃないんですよね。それを聖化と言います。それは死ぬ時ですね。でも私たちが生きている間に聖化する必要はないけれども、変化されなければいけません。私が神様じゃない以上、ずっと御言葉で変化はされなくてはいけません。なぜですか？伝道者だから。